のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
詩編23編をメッセージとして取り上げるのは15年目で、これで3回目です。もうこの教会の方々は詩編23編を暗唱できるという、それがこの願いでもありますし、また目標です。この詩編23編が神の国の姿を端的に表現している、この個人のと言っていいかもしれませんが、神の国を表している、表現している、そういうダビデの歌であります。ここで今回はあなたには飼い主がいるというテーマでお話しいたします。もちろん私たちの教会、牧会者というのはイエス様ご自身であります。私もイエス様に牧会されている、牧されているものであるわけです。で、お一人お一人もそのイエス様の牧会を受けている。そしてその私たちがイエス様によって訓練されて、そしてそのこの神の国の働きを広げていくということであります。この羊飼いと羊の話でありますけれども、今また涼しい日々が過ぎ去って暑い日が来ようとしておりますけれども、羊というのは暑さに強いんですね。暑さに非常に弱いんです。何しろ毛皮を着ているわけですので、ちょっと想像してみただけでたまらんでしょう。で、冬はいいですね。でも夏になってくると暑いので、なんと羊は、隣の羊が作る影の中に隠れようとするそうです。でもイスラエルはもう場合によってはもう37度から40度近くなりますので、もうちょっとでも日陰の中にいると違ってくるわけです。そして、もう空気の方が暑いですから、羊たちこのひっついていた方がかえって涼しいということにもなります。ところがヤギもその羊の中に一緒に飼われることがあるようなんですけども、ヤギは暑さに強いんですね。それは単独行動することが多い。羊はこの羊飼いの後についていきますけども、ヤギは自分は暑さに強いと思ってますので、その羊飼いの先の方に行ってしまう。羊飼いたちは後ろから羊飼いについてくるという、そういう光景がある。しかしそのヤギの方は先に行って、崖から落ちてしまうというそういう結果も時々招くようであります。さて、詩編23編でありますが、この作者であるダビデ、このダビデの実体験から歌われた歌であります。ちょっと今日は特にですね、サウル王に、イスラエルの王であるサウル王に命を狙われて荒野を逃げ回っている、そういうダビデを想定してこの詩編を23編を読んでいきたいと思います。まず第一節でありますが、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私の羊飼い、主創造主が私の羊飼いである。つまり、そして私には飼い主がいるということの表明であります。荒野で一人で、一人だけではありませんけれども、荒野で、 サウル王に命を狙われて逃げ回る。しかし私は一人ではない。主が私の飼い主として私を守っていてくださるという、そういう信仰の表明として捉えたいと思うんですね。私たちは悠久のこの宇宙に一人で生まれてきて、そして先ほどの第一礼拝では花火の話を菅野和彦さんなさったんですけども、花火のように一瞬にして火花のように散ってしまうのが私たちの人生であります。そして私たちは自分一人でこの地上を去っていかなければなりません。そして生まれてきた時に私たちはこの人生をどのように生きていけばいいのか教えられないで生まれてきます。死んだらどうなるのかも分からないで生まれていきます。左も右も分からない、そういう、それが私たち人間であります。動物のように何も考えないで済むんだったら、動物のように本能だけで生きていくことができるんだったら、それはそれで問題ないわけですけども、しかし私たちは自意識がある。その私たちが目的もわからない、また人生の意味も価値もわからないまま、この生まれてきたこの世界に生きていかなければならない。しかし私たちには飼い主がおられる。天地万物を作られた方が私たちの飼い主である。宇宙の孤児ではないということであります。羊というのは弱くて愚かで白に欠けた動物だと言われます。羊はね、近眼なんですよ。数メートル先しか見えないんです。だから羊飼いが見えて いればいいんですけども、見えてなかったら不安なんですね。だからいつも羊飼いが見えてるところにいるようにする。でも数百匹あるいは千匹と千頭となってくると、さすがに数メートル以内にいるってことできなくなるでしょ。でどうするかというと、その羊飼いを見ている羊の後を見て、そしてそこにそれに追記従っていくということです。でこれがねとても重要なことで、私たちもこうして、人数が 2,30 人だったら私たち一緒にいることはできますけども、それが、100人の以上になってくると、なかなか私たちいつも一緒にいるということができなくなってしまう。だからこそ弟子訓練というのが必要なんです。自分についてくる羊がいるということを想定してください、これから。だから、弟子訓練で鍛えられて、そして自分のから後、自分の後をお尻を追ってくる羊がいるんだと。で自分がイエス様に従っていかなければ、その後からついてくる羊も迷ってしまうことになるんだということであります。そして自分自身が近眼であるということを忘れない、いつもイエス様の目の届くところにいるということが必要になるわけです。で羊はまた臆病です。なんとこの水面に自分の顔が映る、その顔が水面が風で波立つ、そうすると自分の顔が歪んでしまう、もうそれで驚く、それで恐れをなしてパニックになってしまうことがあるんだそうです。それほど臆病、その時には先に進めなくなってしまうわけですね。でその時にやっぱり羊飼いが必要になってくるわけです。また羊はこの生えたばかりの草を根こそぎ食べてしまうと。ずっとそこに放っておいたらもう全部その根まで食っちゃうんだそうですね。でヤギの方はちょっと賢くって、その上の部分、青い部分を食ったらもう別のところに移るってことをするそうですけども、羊がそれができない。だから放っておいたら羊が全部食い荒らして、そしてそこを荒れ地にしてしまう。だから羊飼いはその羊を移動させなきゃいけないわけです。でそうやって羊を守る、そういう、弱さを持っている羊であります。そのくせ羊は好奇心も強くって、群れから離れてしまうことがある。離れてしまったらもう野獣の餌食になってしまうことです、しまうわけです。この羊飼いのいない羊っていうのは本当に悲惨で哀れであります。イエス様もマタイの9章の36節でそういうこのリーダーがいない群れのことをこういうふうに表現しておられます。羊飼いのいない羊のように 弱り果てて倒れている群衆、そういうふうになってしまうということですね。このだから羊が飼い主を無視してあるいは拒絶して、こう自分の力で自分の知恵を信じて、自分の道を歩むと必ずもう群れから外れ、そして野獣の餌食になってしまう、野獣に狙われた時はもうどうにもならないということになるわけであります。皆さん、自分にの人生に飼い主がいるかどうかで私たちの人生決まってきます。そして飼い主がいても、それがどういう飼い主かで人生が決まってきます。もし私たちがに、もし私たちにこのイエス・キリストという飼い主がいないならば、別のものが私たちの飼い主になってしまいます。テレビが私たちの飼い主になってしまう、コンピューターが私たちの飼い主になってしまう、つまりこの世の中の風潮が私たちを飼いならすということです。それに飼われてしまう、お金に飼われてしまう、あるいはこう自分自身に仕えて自分自身の知恵とか力に頼ってしまう、自分自身が主人になってしまう、こうなるともうこの世の餌食になってしまうということに、命を失うということになるというのが、聖書の語るところであります。ダビデは主を自分の飼い主としました。キリストはご自身こうおっしゃっています。ヨハネの10章の11節、私は良い牧者です。しかしこの世の中には良い牧者ばかりいるわけでは決してありません。偽物の牧者がいる、それらに騙されたならば、私たちはこの乏しいことがないという生活はなく飢えてしまう、また滅びの道に行くということになってしまいます。でもね、羊っていうのにもその愚かでは弱いものではありますけども、数少ない能力があるんです。その、能力の一つが、それが耳がいいということです。自分の飼い主の声を聞き分けることができる、そういう力を持っているということです。羊は何のために飼うかというと、それは当然肉にもしますけど、一番大きいのは毛皮ですよね。毛ですよね、羊毛ですよね。だから羊毛を刈るわけですよ。で、秋になって、そして肥え太って毛皮も揃ったら、それを麓に降りてきて、そしてその毛を刈り取るわけです。そうするとあちこちの山々から羊飼いたちが自分の羊を連れて、そしてそこに集まってくるわけですね。その毛を刈り取るところへ、その時にはもう5つも6つの群れがね、羊の群れが一緒にそこにわーっとなってしまって、もう見た目には誰の羊かわからなくなってしまうわけです。しかし全然問題ない、というのは羊は自分の飼い主の声を聞き分けることができるので、毛を刈り取られた後、飼い主が声をかければ、集まれっていうふうにこう声をかければ、そうすればその声を聞き分けて、そしてそこに集まってくるわけです。自分のに属する羊が決して間違いない、そういう耳を持っているんです。私たち重要なのはイエス・キリストの声を聞き分ける、これが本当に聖書から出てきた教えなのか、聖書の価値観に立った教えなのかはしっかりと聞き分ける耳を持ち続けるということですよ。でね、こうずっとこうして聞き続けるということはものすごく大切なことだと思うんです。千春、用から電話がかかってきたらすぐに用って分かりますよね。はい。そしてゆうちゃんとひかちゃんの声もちゃんと似てるけど聞き分けられるますよね、親だとね。はい。でも年取ってきて孫ができると、孫の声はもう分からなくなってくる。なぜですか。だからそれが振り込め詐欺の狙い目なわけでしょ。大抵かけてくるのは孫でしょ。なんでだと思います。一緒に生活してないからでしょ。今一緒に生活してない、だから 声を聞くことが少なくなってくるから判別できなくなってくるわけですよ。だから一緒に生活するということがとても大切なことです。これが私たち羊にとってイエス・キリストの囲いの中でいつも一緒に生活する、そしてその声を聞く、その具体的に言えば聖書を読む、祈るということがどれほど大切かということであります。偽りの飼い主に、命を奪われることがない。そして主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。この方と一緒にいるときに私たちには乏しいことがない、すべてのことが満たされていくという、そういう喜びを私たちは味わうわけです。皆さんね、決してその満たされるということは必ずしもたくさんのものやものに囲まれているということが満たされるわけではありません。だってね、その多くのものを受けて、そして日頃からおいしいものを食べていて、それで満ち足りているはずなのに不平不満を持つ人はいっぱいいるじゃないですか。なんでだと思います？あるいは少ないものでだけどもそれでも満ち足りている人がいるわけじゃないですか。なぜだと思います？なぜですか、雄平さん。なぜだと思います？それは感謝する心があるかないかで決まりますよ。で、感謝する心が満ち足りる心なんです。今日の週報の後ろの一番下の方のところを見て、後で見ておいてください。今週から3週にわたってテイラーという人のお話を書きます。この脳の奇跡の脳というその本を書いた人ですけども、彼女は37歳の若さで脳出血になっちゃった。その左脳がこう働かなくなったわけですけども、その、彼女自身は脳の学者なんですよね。脳の学者が左脳が働かなくなるっていう脳出血を体験したわけです。でもそこから8年かかって一応回復するんですよ。そしてそういう本を書いて、そして世界で最も影響力のあるその100人のうちの1人に選ばれたんですね。その後どうやって回復していったか、彼女自身こう言ってるんです。でも彼女自身は神様を信じている人ではありません。でもこう言ってます。一番下から4行目から見ますけれども、回復するのに8年かかりました。そのためにはこれまでの私ではなく、これからの私を愛してくれる人々が必要だったと語り、感謝する態度は肉体面と感情面の治療に大きな効果をもたらしますという、そのように記しています。この感謝することができた、自分の母やそして一生懸命面倒を見てくださる周りの人たちに感謝する心、その生かされていることを感謝する、その感謝が回復を早めていった、あるいは回復を可能にしたというふうに言っている、満ち足りていくということの喜びを語っています。このダビデは荒野を逃げ回りながらも感謝する心を持っていたということ、そして私は乏しいことがないと信仰を告白することができたということであります。2節、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。羊っていうのは全てが整わなければその伏すことができません。臆病なので恐れがなければ伏すということができません。他の羊と喧嘩をしていれば、不安の状態であれば伏すということができません。周りにハエや寄生虫がいれば伏すということができません。お腹が満ち足りていなければ伏すということができません。これをすべて満たすのが羊飼いなんです。だから羊飼いがそばにいる、そばに見えるということがその羊に一番平安を与えます。その時に仲間同士の愚かな争い、場所争いはやみます。主の御臨在が平安をもたらしていくわけであります。そして憩いの水のほとりに導かれる、きれいな水に導いてくださる。羊っていうのは喉が渇いたら自分で水を探します。泥水でも飲みます。他の羊がした糞尿が混じっている水でさえも飲んでしまいます。寄生虫のいる水も飲んでしまう。そして病気になってしまう。でも良き羊飼いは憩いの水があるところを知っている。イエス様ご自身こうおっしゃっています。ヨハネの 4-14、 私が与える水を飲むものは誰でも決して変わることがありません。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私たち人間は水でできています。 一番ちっちゃい今、タドルは 90% が水です。でしかし私のように年を取ってくると 70% ぐらいしか水がありません。だからシワが出てできてしまいます。でもそれでも 70% が水ですよ。だから水がとても重要だと、もうこれが命の源だということが分かります。体はね、でも私たちの魂にも水が必要なんだ。その水を注いでくださる、その水を与えてくださるのが私たちの飼い主。この方を離れたら私たちは乾いてしまう、干からびてしまうわけであります。でも3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。でもそういう状態になっても乾ききった喉を潤すように、その主は、すみません、飼い主は生き返らせてくださる。主は私たちの魂を生き返らせてくださる。単なるリフレッシュではなくて、主は私たちの重荷を取り除き、くびきを外して、そして安らぎを与えてくださるお方であります。ダビデはこの人生で度々重なる試練を体験してきました。この荒野で理不尽にも命を狙われて逃げ回らなきゃいけない、そういう状況、そして自らも大きな罪を犯して干からびてしまうということがありました。彼はもう死に値した、死に値するような罪を犯したにもかかわらず悔い改める。その悔い改めにもう一度主が恵みを持って応えてくださって、そして魂を生き返らせてくださるんですね。皆さん、羊っていうのはひっくり返ってしまったら自分では起き上がることができないのそうです。ちょっと想像してみてください。こう両足がピンと伸びちゃって、そして両足をこうやってこうやってできないでしょ、うん、だから自分では起き上がれなくなってしまうんですって。そういう弱さ、あるいは起き上がろうともしないのかもしれません。そうやって血が下にこう全部来ますでしょ。そうすると動けなくなり、そしてやがて野獣の餌食になってしまうわけです。でも羊飼いがそれを抱き起こしてくれる。だから起こしてくれる人が、方がいなければ私たちは立ち上がれないんだということ、そういう弱さを知っているということです。私たちの頭に大きな重しが乗っかって、いつもこうしてうなだれて歩いている、いつもうなだれている。しかしそれを飼い主が外してくださって、シャキーンとまっすぐにこう背筋がピシッと伸び上がる。雪をの重みでたわんでいたその雪が取り除かれて、竹がピシャーッとこうまっすぐになると、青竹が元のように、そのように私たちをよみがらしてくださる、生きがらしてくださる、それが主です。ご自身の栄光を表すために私たちをそのように正しい道に導いてくださるお方であります。4節前半です。たとえ主の陰の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。皆さん、今までのこの色調は緑でした、草の緑でした、そして憩いの水のその青でした。空は青いでしょう。だから青と緑が貴重でした。しかし突然ここ全てが暗くなってしまいます。主の陰を歩くという状態です。夏になりますと羊飼いたちはもう山にこの羊たちを連れて行きます。でその時にはどうしても谷を通らなきゃいけないんです。一番危険なところです。で細いところです。でもその時こそその羊たちはその羊飼いのを身近に感じる時であります。恐ろしい時でもあります。でも最もその飼い主をがそばにいてくださる、守ってくださるということを感じる時であります。だからここで今までダビデは主は私の羊飼いって主というふうに言ってきましたけど、突然この4節に行きますと、あなたはというふうに二人称で呼びかけるんですね。あなたは、 あ、そう、近いんですよ。あ、皆さん、私たちがの人生で成長し、そして実を結んでいくためには厳しいところを通らなきゃいけない。皆さん、この冬があるがために、あ、木々も、あ、またその果樹もですね、その豊かな実を結ぶんだということをご存知でしょう。先ほど、あ、菅野和彦さん の、 そのお話がありましたけども、この弟子訓練にも厳しい時があったと。それは、聖書を暗唱することですよね。だから上野牧師はそれについては非常に厳しいそうですね。絶対に一字一句、文末表現もテネオ母もそれでも脳出しをするんです。それを全部覚えなきゃいけない。あの、私はあのいい加減ですから、あ、いいんじゃないそれでっていうふうにやってしまうタイプです。だから、あの弟子訓練の教官には絶対に向かないタイプだと思います。でもね、必ず人生の中で私たちが大きく成長し実を結ぶためには、必ず死の影の谷を通る。でもその時こそが主があなたというふうに呼ぶ時なんですよ。一番近い時なんですよ。一番主を体験する時なんです。一緒に歩んでくださるので、私は恐れないっていうふうに言います。あなたが共におられる主の臨在が一番リアルの時です。絶望の時、孤独の時、病気の時、死の不安に襲われる時、あなたが私と共におられますからというふうに言えるんですね。4節の後半、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。もう皆さんお分かりでしょう。この私のこの、あの無知、その主が持ってられる羊飼いの無知っていうのは、これは野獣から羊を守るための無知です。決してこの、あの言うことを聞かない羊にコラーってパシーンってやる、そういう羊、あの無知ではありません。それやったら羊一発で死んじゃいます。弱いですから。よろしいですね。あの羊、あの無知と杖、それは羊を撃つためのものじゃないです。野獣から守るためのものです。そして杖、杖は 何のためかというと、それはその羊がもし外れていこうとするならば、その杖で、あのこっちだよっていうふうにトントンとこうして向きを変えさせる杖です。あるいはあの、羊ってね、あの結構恥ずかしがり屋なんですって。でイエス様に近づきたい、羊飼いに近づきたいんだけども、まあ、近づくんだけども、ちょっとあの慣れ慣れしくはちょっとできない。でその時にその羊飼いはね、その自分の手であるその杖を伸ばして、その杖の先はこうケインって言うんですか、丸くなってますよね。それで首のところを挟んで、こっち来いよって言って、こっちへ引き寄せて、そして抱き寄せてくださるためのそういう杖なんです。だから無知と杖という時のその杖というのは、あ、これは私を守り、私を近寄せてくださるための杖なんだというふうに覚えてください。そしてこの赤ちゃんが生まれますでしょ。赤ちゃんが生まれた時に、その羊飼いというでも、その赤ちゃんに手で触れたらもうアウトです。あの人間の匂いがついたその赤ちゃんに母親はもう近寄ろうとはしなくなります。育てなくなるんです。だからその時にその赤子をその母親の元に連れ戻す時に、その権威であるその杖をね用いて、そしてそこに戻すわけです。そのように使うためのものです。そのようにいたわりの慈しみの杖なんです。そして、五節いきます。主は敵の前で 私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。野獣が周りをうろついているのに、平然と草をはむ羊を想像してみてください。またあの荒野を逃げ回っているダビデのことを想像してみてください。そのサウル王が3000もの、その精鋭を兵士を連れて、そしてやってくる。だからそれは恐ろしいことであります。確かに。でもその中でも平然とこうして安らいでいることができる、眠ることができるっていう、そういう表現です。主の眼差しがいつもある。敵の前ですごいことですね。もういろんな恐怖と あるいは危機が迫っているにもかかわらず、イエス様と差し向かいでイエス様の眼差しを受けながら一緒に食事をする、普通できないことです。でもそれが可能なんだということを歌っているんですね。秋になりますと羊はその繁殖期を迎える。お羊たちがその目羊たちを争って激しくぶつかり合う、しかし、まあ、その時に結構怪我をするんですけども、もう興奮してしまうその羊たちに油を注ぐ、アロマのようにして、そしてその羊たちの興奮を和らげてくださる。油を注いでくださる。油はまたさまざまなその害虫から守るためでもあります。こうして悩みや苛立ちや、また落ち着かない心、祈りのこともできない、人に優しくなれない時に主は私たちに油を注いで、そしてその心を安らがさせてくださる。もう思い煩うな、感謝の手を挙げて賛美して喜びなさいと、そして私たちに慈しみと優しさをと落ち着きを回復させようとしてくださるわけであります。そして五節の後半 B ですが、私の杯は溢れています。アラドンで逃げ回りながらも私の杯は溢れている。毎日テント生活、逃げ回る生活、それでも私の杯は溢れている、祝福に溢れている、私の恵みはあなたに十分であるとイエス様はおっしゃいました。どのような時にも主の恵みは溢れているという、そういう体験です。ダビデやパウロといった人たちのその苦難だけを数えていったら、杯は溢れている、主の祝福で私の杯は溢れているとは言えないだろうと思います。皆さんも私もそうですけども、自分の人生の苦難や悲しみや痛みをそういうものだけを数えていったら、とてもじゃないけど私の杯は溢れているとは言えないでしょう。しかし一旦私たちが目を主に、飼い主に向け直してみるならば、私たちの杯は溢れている、私たちの人生というのはまさに祝福と恵みの人生であったということが分かるわけであります。皆さんどうですか。私の杯はもう祝福と恵みに溢れているというふうに喜び感謝できますか。そういう人生が私たちこの飼い主に飼われているクリスチャンの人生であります。そして最後、誠に慈しみと恵みとが私を追ってくる、いつまでも私は主の家に住まいましょうというふうに閉じています。ここです。皆さんね、慈しみと恵みが私たちを追いかけてくるんです。もういらないと言っても、慈しみの方が、恵みの方が私たちを追ってきて私たちを覆っちゃうんですよ。もう一度菅野克彦さんの、中にありましたね、弟子訓練を受けなきゃいけないと言われてて、もうそれをずっと先延ばしにしていて、もうそうすると神様の方がもうそれをしびれを切らされて、無理やりにこうして弟子訓練に、投じられた。無理やりですよ。こういうふうに、そして弟子訓練を受けられた後はもう本当にもっと早く受けとけばよかったというその祝福に目が輝くようになるとおっしゃってました。そうですよね、勝彦さん、はい、そのように神様の方から恵みと祝福を嫌おうなしに、相手が嫌がってもね、そして祝福と恵みの中に入れてくださるというですよ。それが飼い主がいるという状況です。だから恵みを拒絶することができないんです。これを不可抗力の恵みというふうに言います。私たちの方が嫌だと言っても、恵みの方から離さない、絶対に離さないと言って恵みの方から追いかけてくる。これがダビデの人生、飼い主がいる人生だということです。2、3日前カラボリ川を歩いていました。 先々週もお話ししました。まだしばらく雨が降りました。で雨が降って水が流れました。でやっぱりもう翌日になったらもう乾いてるんですよ。前回お話したように水源がないから、泉がないからです。すぐに枯れてしまう。でもね、今回水たまりが結構深い水たまりがいくつかあったんです。でそこにやっぱりね、魚がいるんですよ。やっぱりその大水が出た時に遡ってくる魚がいるんです。そしていつもそこの水たまりにとらまってしまうんです。逃げようがないんです。でどんどんどんどん水が温まってくる。そして、水かさが減ってくる。そうするともう人間に狙われますよね。あれは鳥に狙われます。で狙われなくても最終的には干からびてしまいます。もうその行く先は死ですよ。干からびなんです。で私そこをプッと見たら、そのこう水面にいくつもこう水が動くんですよ。でね、私この魚を救い出したいと思ったんです。で網を持ってきて、そしてそこを降りて、そしてその魚を救ってやって、そしてその水 の流れている川の方へ、下流の方に行けば水が流れていますから、そこへ逃してやろうと思ったんです。思うだけは思ったんですしかし私には網がない川の下に降りていくのは結構大変なんですけど、腰が痛いで、ね、でも想像だけはしました。でね、そこへ私も一生懸命1時間2時間かけてその魚を救ってやる。だから魚の方も喜んで救われる。絶対ないでしょそんなこと。もう必死でもう怖くて逃げ回りますでしょ。私に救われまいとして、私の方はちょっとこの救うってちょっとかけてますけど、玉で救ってやろうと思ってるわけですけども、ちゃんと気持ちが分かってくれば楽なんだけど、やっぱり恐怖で逃げ回るわけですよ。絶対こんなやつに捕まる前かって。そうでしょ。でも私それを救ってやって、そしてそれを下流の川まで流してやった時に、魚はきっとそれでも感謝してくれるだろうと思います。想像です、世界ですよ。でね、第一礼拝でこの話したんです。で終わったらある男性がやってきて、実はと言って、実際にそういうふうにして魚を救っている人がいるって言うんですよ、うん、で皆さんね、これ私たちもうその水玉の中にいたもう魚のようなもんですよ。運命はもう魚に食われるか、あるいは干からびてそこでも死んでしまうか、どっちかもう逃げようがない。そして救われるようと人が現れても私たちは逃げ回る。でも無理にでも時間をかけてもびしょびしょになっても、その人は網で私たちを救い出してくださる。これが不可抗力の恵みです。皆さん、実は私たちはそのようにしてイエス様に救われてきたんじゃないですか。これが恵みなんです。そしてそれだけではない、私たちを憩いの水のほどに導いていってくださる。そして死の影の谷を歩くことがあっても、私たちを守ってくださるお方であります飼い主がいない人生っていうのは本当に恐ろしい。独りよがりで自分は大丈夫だと思って逃げ回って破滅の道を歩んでしまう。自分の惨めさ、自分の運命がわからない。魂が死んだまま生き返るということがない。死の影の谷を通って、そしてそこから崖から落ちてしまう。野獣の餌食になる。不安にさらされる。そういう人生、身を結ぶこともない。枯れ果てた生活になり、感謝も喜びもない。しかし詩編23編は、主は私の羊飼い、私には飼い主がいる、私は乏しいことがない。その世界を歌ってるんです。飼い主がいる、飼い主の手の中に飼われている。恵みが私たちを追いかけてくる。不可抗力のもう抵抗することのないできない恵みが私たちの人生を覆ってる。それが詩編23編なんです。毎月私たちは詩編23編を唱えます、覚えます。そういう思いでこの詩編23編を味わっていきたいと思います。今もう一度皆さんとご一緒にその情景を思い浮かべながら詩編23編唱和いたしましょう。 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私の魂を満たせ、周りの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私のために私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ここに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。天の父なる神様、私にはあなたという飼い主がおられます。あなたに飼われています。乏しいことがありません。私の魂を生き返らせてくださいます。どのような状況の中を通らせても私たちは恐れません。あなたが私たちと共におられますから。私たちの杯は溢れています。あなたの不可抗力の、抵抗することのできない恵みが私たちを覆います。主よ、私たちはあなたと共にあなたの家に生涯住まいます。どうぞ私たちが神の家族のこの喜びを味わい、そして私たちも訓練されて私たちについてくる羊が次に生まれてきますように。主よ、どうぞ私たちを訓練してくださいますように。そしてこのあなたの家が、神の家族がどんどんどんどん大きく成長していきますようにお導きください。ご一緒に賛美いたしましょう。あなたには市民も戸川も賛美いたします。聖三人を式を開きますが、ご一緒に賛美をしつつ、その聖三式に備えたいと思います。ご一緒に1番から3番まで賛美いたします。賛美しながら主に近づいてください。そして悔い改めることを悔い改めましょう。まだ洗礼を受けてらっしゃらない方でも、もうイエス様を信じて洗礼を受けたいと願ってらっしゃる方は、どうぞ聖餐に預かってください。まだ自分はという方は 車から、パンとブドウジュースが回りますけれども、それを取らないで、またイエス様を信じてから、それを受け取る日が受け取ってくださるように。でも私たちいつの日か早くそのイエス様を救い主として受けられる日を教会に一度願っております。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架上で流してくださった尊い御血の塩であります。これは同じくイエス様が私たちの罪のために十字架上で裂いてくださった尊い御体であります。4番から6番まで賛美いたします。